ミルクホール
出張場。
はい、本日のパーソナリティは大川さんです。よろしくお願いします。
はい、大川美代です。よろしくお願いします。
実はですね、
どうしました？
今日歯が痛くてですね
あの来て、スタジオに来て、カッキーさん見たら、あれ、なんかいつもと違うなって思ったんですよ今日。
ほうほう。
で、なんだと思ったら、髪が短くなられたのかなっていうのはまず思ったんだけど、フェイスラインがなんかぽっこりしてんなと思ったんですよでそれ言おうか言わないかすごい悩んでたんだけど、でも失礼かなってなんかありましたっていうのも失礼かなと思ったら、カッキーさん自ら、いや歯茎が腫れててって
そうなんですよ。
どうしました？
わかんないんですけど、
原因不明。
なんか1ヶ月ぐらい前から歯茎が痛くて、でそんなもんすぐ治るだろうと思うじゃないですか。
ほっといたんですか？
そう、ほっといたらもう1ヶ月経つんで、これは明らかになんかおかしいだろうと。
いや1ヶ月もよくそんな痛いの我慢できましたね。
そんなにね、我慢できないってわけじゃないんですよ。
ではない。薬飲んで
触るとすごい痛いって
感じ。もう腫れてるからそうそうそう、多分そこ押したりギュッてなったりとかすると、
ギュッとすると
痛て、
いてい
やいや、でもそれって常に歯茎が腫れてるってことですもんね。
いやで、まあ別にそんなものはどうでもよかったんですけど、それほったらかしてたら、なんか目の方が腫れてきちゃって、
そう、まぶたまだが腫れてるんですよ、カッキーさんのは。
でなんかね、お岩さんみたいになっちゃってるから、
ちょっとね、最初カニンでも刺されたのかなこの時期だしって思ったら、かゆみとかはないんですよね、別に。
そう、何も痛みとかかゆみとか、
ただまぶたがぷくし腫れているっていう。
そう、だからこういうのをね、ほっとくと、いろいろ不具合が出るみたいな。
そうなんですよ。ハイタで昔人死んでましたからね。
え、本当ですか？
そうですよ。昔はハイタでお亡くなりになってたっていうのがすっごい多かったんですって。
菌が回っちゃってってこと？
脳全体に、体に回って。なのでダメですよ、我慢したら。歯医者さん、
ようやく昨日僕それで歯医者に行って
遅いよく我慢したよ。
目がこんなになっちゃったんですけどさ、多分偶然でしょうって言われて。
でも偶然だったらまだ良かったですよね
そうそう、だからまあとりあえず安心しましたけどね。
ああ、まあ偶然ならね、なんで歯医者さんにはまずその歯茎の腫れというか痛みというか根源からを、直していただいて。
で今日収録なんでちょっと行けなかったんですけど。
ああ、今日ね、そうそう、
週明けになったらまた通い始
めます。通ってください。
はい、まあ大川さんといえば、
はい、来た、
アニメの話です。
そうなんです。
恒例の
来ましたね、7月クールがね。
すいません、僕今期ね、
はい、
忙しくて全然見れてないですよ。 なので今回ちょっと聞き役になっちゃうんですけれども。
いいですよ、全然私好き勝手喋ってますんで。全然
見てます。今期
見てます。ピックアップねさせていただいた作品がいくつかあるんですけど。
あ、そうなんですか、素晴らしい。
スタミューの3期、
スタミュー
見てます。
はい、スタミといえばもう女性向けアニメ、
女性向けですね。かっこいい男の子がたくさん出てくるスタミの3期、3期まで行ってすごいですね。
3期はすごいです ね。
あと、
女性向けアニメって長いですよね。
一回ねボッとこう火がつくと確かに続きますよね。
この前まででしたっけ、フルバーも、
フルツーバスケットもね、
フルツーバスケットな、またや同じのやるっていう。
同じの
言い方悪い
です。言い方悪い一応まあ、
作り直して
る。そうよりよいいものに、ね、
よりいいもの
やろうっていう。
素晴らしいです
そうです。あとロードエルメロイ2世の事件簿、
これフェイトなんですよね。
あ、そうです、そうです。
へえ、
それの
関係あるんですか、フェイトと。
関係してる部分もあります、けど、なんだろうな、一応独立はしてるのかなっていう印象ですね。
未来の話。
私フェイトが全然詳しくないんですよね。
フェイトの方が詳しくないのか。
詳しくないですよ。
なるほどなるほど、多分スピンオフの未来の話なんだという話はちょっと聞いたことあるんですけど、まあタイプムーンさんなんでね、きっと面白いんだろうなと思って、これ僕もぜひ見たいなと。
チェック済みですか。
思っております。
見てます、はい。あと、アンサンブルスターズと、
アンサンブルスターズ、これか、
はい、そうです。まあ、これもアプリゲームからのアニメですね、はい、アニメーションで見てます。
アプリゲームなんだ。
そうです。あと、ビジネスフィッシュ、これはもうなんか肩の力をすごい抜いて見られるゆるアニメって感じです。
なんか全然タイトルから想像つかないんですけど、
ビジネスマンなんだけど、魚なんですよ、
はい
はい、っていうちょっとゆるアニメなんで、これは気を抜いて見られる。
30分
30分やってましたね、うん、
すごい。
で私がおすすめしたい、
はい、今回
誇張記若き信長。
え？
えって何ですか、
意外なとこ来ますね。
え、嘘よ。
ATX？
ATX、 あと MX、 あ、
東京 MX やって
る、ね、そう、うん、でもうやってます、
スタジオディーンさん、
はい、多分もう若き信長というタイトルでお察しの通り、はい、織田信長の今、はい、若い時から、うん、多分成長を追っていくアニメにはなると思うんですけど、
うん、
これ面白くてですね、
うん、
信長は濃姫と結婚したじゃないですか、うん、はい、で濃姫って実は、
うん、
信長との間に子供を産んでなかったんじゃないか説、信長の子供は20人とも30人とも40人ともいると言われているんですが、この濃姫との間にはどうやらいなかったんじゃないかという説がありまして、
はい、
なんとこの誇張記では濃姫、うん、男です、
うん、なるほど、
実は、はいはいはい、なのですが、
はい、ありえない話じゃないのかな。
でもその濃姫めちゃめちゃ美人なんですよ、
はい、
で声優さんも花森さんという女性が演じてらっしゃるんです、
うん、
なのでパッと見私も全然気づかなかったんです、
うん、
男性だということを、
うん、
もう女です言うてしまえば、
うん、
だからこの時代は戦国時代ではあるんですけど、
はい、
ジェンダーレスなんですよねすごく、
はいはい、そうですよね、
っていうのがそのなんだ時代というか、
うん、
古い時代なんだけど、うん、実はなんだ、まあ、新しいというのも変なんですけども、
うん、
今取り立たされている問題というか、まあ、その LGBT、
うん、
守っていこうみたいなのがその戦国時代とかにもあったのではないかという、
うん、
ちょっと新しめの切り口で描かれていくのかなっていう期待が今ありまして、まあ、絵もすごくこのキャラデザの中島さんの絵がまあ耽美で美しい、
へえ、
そう、そういうところもとても見応えがある。
これは何ですか、うん、前情報とかなしに見たの、
うん、全く私ノーチェックで、
はい、
たまたまその私 MX で見てるんですけど、
はい、
このスタミュの後が、うん、誇張記やってるんですよ若手の子なんかを、だからその連なってたまたま見たら、
はい、うん、
あっていう、
な
んじゃこりゃってなったんです
よ。本当は女性向けの時間ですねこれ22時半、うんうん、
ちょっと遅めの
早めの
あ早め早めですか、
はい、うん、
そうそう、でまだこの収録段階ではこの間3話とかだったかな、
うん、
まあ、まだ全然始まったばかりなんですけども、うん、信長も綺麗だけれども、信長の弟も綺麗だし、
うん
うん、
これあれですか、子供と見てもいいの、
あーいいと思いますよ。
本当、じゃあ娘と見ます家族で見ます、
あ家族でぜひ見てください、うん、あともう一つおすすめあります、
はい、
ベム、
あベムね、
ベム
これは気になりますね、
そうベムもね
気になりますねっていうか僕もね1話見た、う
ん、あ見ました、うん、
見た、
ベムめっちゃかっこよくないですか
まあこれもうね、だってキャラデザがキャラ原案か村田蓮司さんになってますからね、
か
村田蓮司のベムってどんなんなんだと思って、
エロかっこよさ、
うん、
すごく、
はいはいはい、
でベムもそうなんですけど、うん、まあベロの
ベロも美少年だった
よ ね今風、
うん、
ね、でベラがむちゃむちゃ可愛いっていう
ベラもう
小悪魔、
うん、美少女、
そうで、こないだベラ界だったんですよ、
あそうなんですか、
うんうんうんうん、でベラむっちゃ可愛くってお色気シーンもあるんですけど、
うん、
その妖怪じゃないですか、
うん、
妖怪が恐ろしく怖い、
あその妖怪に変身すると
変身する時が、
はいはい、
エイリアンやってなるぐらい、
うん、
恐ろしいんですよ、
へ
でどうやらそうなってしまったらもう自分でも制御できないぐらい凶暴になっちゃうみたいで、
うん、
それはベムが首都で止めてましたけど、
お
うんうん、っていうすごいギャップがあるなっていう、
話自体は同じなんですかね、うん、また新たに書き下ろしてるのかな、
そうですね、まあ、
うん、
割と知りやすめには進んでいってるとは思うんですけども、
うん、
このベムでそのなんだな魔物みたいな敵が、うん、 あの登場するんですけど、すごいシリアスシーンがあのなんだ潤沢にある作品なのに、うん、敵がねめちゃめちゃコミカルなんですよね。あのそこの空気感の違いっていうのが割と面白くて、はい、うん、あの甲高い声で喋る敵みたいな、お前もこれを食らわしてやろうみたいな、うん、空気がガラッと変わるんで、はい、ちょっとそういうところの温度差も楽しめる不思議な面白い作品です。
じゃあちょっと僕も引き続き見てみよう
か。これはね、うん、私も結構ダークホースで、うん、チェックしてなかったんですよね。
ベムね、
うん、たまたま本当にお風呂上がりにテレビつけたら、うん、
だって元知ってます。
元はあれですよね、すごい昔にあった、
そう、大昔
の妖怪人間ですよね、うん、そうそうそう、
30年ぐらい前、
え、もっと前、もっと前じゃないですか、
もっと前ですよ、
ね、うん、からあのドラマやってましたよね。
ああ、やってましたね、
うんうんうん、
僕見なかったんだけど、すごい評判良かったじゃないですか。
あ、うんうんうんうん、ね、ベラはアンちゃんがやってて、
うんう
ん
う
ん、
そう、
あのベラとはまあ全く違いますよね。
うん、
すごい、なんだろう、今風ナイズされたキャラクター作りにはなってるんですけど、
まあ、何回も何回もこうしてね使われるってことはやっぱり素晴らしい作品なんです、
う
ん、
そうだ、やっぱ見ちゃう、やっぱ見ちゃうっていう、辛い思いをしても人間になりたいんだな
みんな最後分かってんのに
分かってんのに、まあ、家庭って大事じゃないですか、うんうん、
報われないじゃないですか。
報われないんです、そうなんです。だから人間たち石投げんですよね、うん、この人たちにね、ひどいなって思う、まあ、っていうのと、
はい、まだある
まだあるんですけど、まだ見てないのがあって、はい、トライナイツ、
はいはいはい、これがちょっと待って、どこだ、トライナイツ、これか、
これが調べたら、
あ、まだ始まってないんですよね。
そう、この収録してる時点ではまだ始まってないんですよ、
うん、うん、
そう、なので、
あ、ラグビーの話、
そうそうそうそう、ちょっと乗っかってこれを見ようかなっていう風に思っております。
もう何、ワールドカップ始まってるんですかね。
え、そうなんだろう、まだですよね、
まだ始まってない、
まだ7月30日よりは後ですよね、
うん、
きっとね、
うん、
うん、ちょっとね、この世の中のなんだろう流行りに乗っかろうかなっていう、
はい、ゴンゾーですからね。
ね、まあ、ゴンゾーさんなんで、うんうん、なんでね、
そうか、
なんやかんや見てますね。
僕見たいのどれだろうな、
うんうん
うん、このスタッフだけチェックしていくと、うんうん、そうですね、今回岡田真理さんありました
ね。 ありましたね、どこかに あったあった、
岡田真理さん楽しみだし、
荒ぶる季節の乙女どもよ、
うんうん、いや、それでそれ見ようかなと思って、うんうん、ちょっとだけなんかこう情報をこう見てみたら、
うん、
なんかね、オナニーしてるところを妹かなんかに見られるようなシーンがあったんですよ。
え、このアニメの中でですか。
そうそうそう、
すご
い。で、これ絶対家で見れないやつじゃんと思って、
これは一人きりで見ないとあかんやつですね。
そうなんですよ、だからちょっとなかなか見れないっていうね。
あ、家族ではちょっと、
家族では
変な空気になっちゃいますよ。
よかったです、再生
して。よかった。
あとはなんだろう、まあ、このタイプムーンさんですね、
はいはいはいはい、
さっきの
ねえ、私の知らない何か穴場的な、
穴場的な、
うん、
そしたらあの2期目のものが今回結構ありますよね。
あ、2期から追っても大丈夫ですかね。
あー、そっか、ね、そういう問題あるもんね。
うん、
あ、からかい上手とかね。
あー、高木さんでしたっけ、
脚本、横手美智子さんですからね、はいはいはい、
あんな子いたら好きになっちゃうやんってやつですね。
うん、
高木さんに惚れてまうやろっていう。
あとはそうっすね、断末じゃないですか、
断末。あ、男女に求める、なんちゃらかんちゃら、
これも1期目めちゃめちゃ面白かったですからね、やっぱり。
ヘスティアさんでしたっけ。
そうそうそう、
あのなんだろう、
紐おっぱいを支える紐がある、
紐っていう、あれすごくな、画期的だなって思いました。
流行りましたもんね。
流行りましたね。あと手品先生もちょっと気に、あ、先生、手品先輩だ、
あ、手品先輩、
手品先輩、CM 見たら手品にめっちゃ失敗してたんですけど、うん、そういうやつなんですか。
部活の話じゃないでしたっけ。
あ、手品部、
うん、
へー、ほのぼのしてそうだな。
スタッフ全然知らないな。へえ。
そういうのもいいですよね。こう、
うん、
ほのぼのとしてるやつ。あ、 女子高生の無駄遣いもちょこっとだけ
いたかな。まあ、タイトルすごいね、面白そうですよね。
とかあと
放送局が多いからやっぱりそういうのは相当期待されてるんでしょうね。
ねえ、
うん、
あ、今そういうのありますもんね。
あるある。
あと、あ、ヤギ芝居見なきゃと思ってたんだ。
あ、
夏だし、
うん、もう5期目ぐらいですかね。
7期です、
ね、7期すごい。
ヤギ芝居ね、地味に怖いんですよ、
うん、
で、あれが終わって
めちゃめちゃ怖い回とかありますよね。
そう、私はテレビ東京で見てるんですけど、ヤギ、うん、芝居が終わるとテレビ東京もう終わるんですよ。
あ、そうなんですか。
今日の放送は終了しました。
そんなことあるんだ。
そうなんですよ、
日曜日とか
日曜の夜ですね。
日曜の夜はそう
です、ね、うん、結構早めじゃないですか、うん、だから怖い気持ちで寝るっていう。
あ、いいじゃないですか。いや、僕怖い話好きなんで。
あ、まあ、私も好きです、うん、
家族
めちゃめちゃ
と見るんですけど。
あ、いいじゃない。でもないや
たまに本当に怖い時あって。
ありますよ、
子供とか見ないでみたいな。
寝られないやつ。
うん、
夏ですしね。
一番下の子がね。
あ、そっか、うん、ちょっとお父さん一緒に寝ようって。
あ、そうなんですよ、
うん、かわいい。
夏はね、うち冷房が、はいはい、今にあるんで、
うん、
今で一緒に寝てるんですよ。
え、じゃあ各部屋で寝ている人っていないってことですか。
夏はみんな集まってくる。
あ、じゃあ今で。
そうそうそう。
川の字になって。
そうそうそう。
いや、平和、いい家庭やん。
はい、じゃあ、はい、6月号のアンケートの結果ですね、
はい、
いきたいと思うんですけども、
アンケート
こちらを用意していただけますか。はいはいはい、持ってきました。
あ、え、ちょっと待って待って、持ってきてないかもしれない。
じゃあこれ読んで
一緒に。すいません。
はい、まあ、6月号の結果ですね、
はい、
一番おもろい部門、ね、はい、第3位は、
うん、モノリの先生。
はい、第2位、うん、
田辺京先生。
はい、第1位は
山崎一馬先生です。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
山崎一馬さん1位はいいですね。
ね、
面白い部門で1位って珍しいかもしれないな。
へ
ー、すごいね、可愛い感じの、
うん、
まあロリっぽいキャラを描かれる先生で、
今回ギャグ界とかそういうわけではなく、
どんな話だったかな、
話の展開が面白かった、
はい、理由はどうでしょうかね、う
ん、理由、山崎一馬さんは、はい、続きがあっただけでもよかったのに、今回のデートからの流れとオチのゲームでよかった、
うん、もう一つ、うんうん、
壮大なスケールな作品になるかもしれない期待がある。
あ、これ続きを期待するっていうことなんですね。
あ、じゃあいいんじゃないですか、こんなにだって面白いって思われてるんだから、うん、続編が
ダントツです、ね、
だって結構票数の、うん、そのなんだろう、あんまり言ったらあれですけど、うん、票数の差が
すごい。
すごい、
はい、続きまして、はい、ヒロイン可愛い部門ですね、はい、第3位は
宮部九衣先生。
はい、第2位は
山崎一馬先生。
お
ー、でも
2冠ですね、
はい、
第1位は
田辺京先生です。
おめでとうございます。
やっぱり素晴らしいですね、強い
田辺京さんね、うん、ずっとここ最近はサキュバスもの連載で書いてて。
サキュバスきた。
で、まあ、最初1話書いて2話書いたらそれが姉妹でしたみたいな話だったんですけど、
うんうんうん、
3話書いたら3姉妹でしたってなって。どんどん増えていくんですよ。
え、じゃあ4姉妹
でした。いつまで続くんだ。
5姉妹でした。
なかなか昔のアニメみたいなね。
あ、
昔のアニメってなんか12人ぐらい姉妹がいたりしました、ね、
あ
れ
シスターなんちゃらですね、
うん、はい、理由は、
はい、理由は、
はい、
ミニマムサキュバスいいっすね。
ロリっ子だったのかな。
ロリが好きなのかな、うん、と百戦錬磨のサキュバスにも意外な弱みが、そこがいい。
ああ、
こんな一面があったのねっていうのがツボだったんかなっていう。
はいはい、
うん、
ツンデレ、まあ、サキュバスって言ったらツンデレキャラですからね。
あ、まあ、うん、そうですね、うん、そのなんだろうな、サキュバスもいっぱい種類がいて、
はい、
なんかふふ お姉ちゃんふふっていうサキュバスもいれば、はい、なんだねあんたみたいなサキュバスもいて。
やったことあります。
あ、
演じたことあります。
ありますねって今うわっと思い浮かべて、結構それはふふあんなサキュバスでしたね。
サキュバスもってなんか演技難しそうですね。
あのね、私が演じさせていただいたサキュバスは、
うん、
結構ゴーゴーな感じでした。
へー、
イケイケゴーゴーな感じ
です。それサキュバスがいっぱい出てくるんですか。
あ、いっぱいってい わけでは、まあ、ヒロインの数に限りがあるので、
はい、
でもその作品は私以外にいた、いや、いなかったか、うん、まあ、出てきたとしても2人ぐらいでした、
はいはいは
い、うん、いや、やっぱ人気なんだサキュバス。
サキュバスね、なんかこの一連のシリーズすごい人気ありますね。
これ姉妹が増える可能性があるな。
いや、もう実は増えてるんです
今月さらにさらに
今月が増えてましたはい、続きまして、はい、一番抜けた部門ですね、はい、第3、
これは同率、
あ、同率になってる
ですね、同率の2位ですね、はい、はい、
1人目が
チルマクロ先生です、
はい
はい、
続きまして
カヤン先生です。
2位ですね、
はい、
はい、第1位は
モノリノ先生です。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。あら、
まあ、順当ってとこ感じなのかな。
モノリノ先生は
モノリノ先生はもうね、なんだろう、ハードめな作品が多くて、
うーん、
もうみんなからこう寄ってたかって重宝されちゃうみたいなお話ばっかりなんですけれども、理由の方どうでしょうか。
胸クソの話かと思ったらハッピーエンドでよかった、
うん、そうなんですよ。あのモノリノさんって毎回ねすごい凌辱めちゃめちゃされるんですけ ど、
なるほど、
最後の1ページで急にハッピーエンドになるんですよ。
あ、
その、ま、切り返しがすげえうまいな。
緩急ギョロッと効いてますね。そうそう
そう、今までこんなひどいことされてたのになんで急にハッピーエンドになるのっていう。
あるある、実は女の子がすごい性欲がめっちゃあってみたいなやつとか、
うんうん、毎回すごいと思います、
うん、あと、
はい、
かわいいキャラと鬼畜な展開が見事です。
そうなんですよ、僕もねモノリノさんが一番好きで、
うん、いいんですかそれ言っちゃって
モノリノさんの作品をぜひ実写 AV 化してほしいなと思ってるんですけど、
う
ん、
あれ、でもそういうのって企画とか、う
ん、どこに持っていけるんでし
ょうね。高橋がなり先生とか
TMA さんとかにもあ、でもねその中のまあ、言っても分かんないと思うんですけど、
まあ、私もそうですね、う
ん、中の系統、そのジャンルとしてはベイビーエンターテイメントさんの感じなんですよ。だからベイビーさんに持っていきたいなと思ってます。
そういうなんか作風をたくさん取り扱ってらっしゃるレーベルさんがあって、
そう
そこだったら
これ原作にやってもらえませんかって言いたいんですけど、まあ、最近ちょうど実写系はね、あの厳しい面もあるんで、
う
ん、
あ、そういう規制的なものが、
うん、
なるほど、
どうなんでしょうね、いつか実現したいなと。
いいじゃないですか、はい、手腕が発揮される
モノリノさんに何も別に話してるわけ
じゃない勝手に言ってるだけなんですね
言ってるだけはい、ということで今回皆さんたくさんのご投票ありがとうございました。はい、さてそれではホットミック9月号の紹介に行きたいと思います。今回ちょっとまだ本ができないんで、ちょっとこれを一緒に見る感じになっちゃうんですけども、
了解しました、
今回まず最初は、読者プレゼントですね。読者プレゼント、今回も豪華に、ニンテンドースイッチライト、
欲しい。
ライトね、まだ出てないんですけど、
はい、
これ発売された頃にはもうプレゼントできると思うんで、
いや私が欲しい、応募しなきゃ。
ぜひぜひ皆さん応募してください。
はあ、
なんか今ね、
うん、
なんかマイナスの話だからやめ
よう。なんだ気になる。
いやいや、なんかそのコントローラー問題が勃発してて。
なんですかそれ。
任天堂のスイッチってコントローラーがすぐあの、
うんうん、
倒しっぱなしになっちゃうんですよ。で、あれ僕だけかなと思ってたんですけど、
う
んうん、どうも世界的にそうらしくて、
みんなそう、うん、みんなそうなんですね。
任天堂さんがなんかただ直しますよみたいなことを言い始めてるところらしくて、
あ、そうなんですね。
その部分すごい直ってるといいなと思ってるんですよ。
あ、このスイッチライトで、
うん、
いや
僕も出たら本当買おうと思って、
うん、かしかもこれ黄色可愛くないですか。
うん、いいですよね、
うん、いい。
なんか他にもポケモンショックとか、
うん、あなるほど、
同時発売するらしいですよ。それとか、はいはい、今回はまだまだありますよ。あの、うん、エイトマン先生の直筆サイン色紙。
うわ、素晴らしい。
楠有田先生の直筆サイン色紙。これカラー
です、ね。だって世の中に1枚しかないやつですよね。
そう、直筆ですからね。
あ、いやいや。
印刷じゃないんで。で、さらにボタモチト先生のタペストリーにサインを入れて1名様にプレゼント。
いや、本当可愛かった、ボタモチト先生の、
うん、
今回ね、あのイラストが。めちゃくちゃ可愛い。
めちゃめちゃ合ってました。
ラブラブでしたね。
うん、
ラブラブの
さすが大川さん、
ありがとう、そう言われるとちょっとうふふ、うん、へえ、
よかったと思います。はい、そんな感じなので、はい、ぜひちょっとプレゼントの方もチェックしていただければと思います、うん、
お願いします。
はい、続きまして一発目、カラーページェナズさんですね。
はい、ナズ先生、
ナズ先生、フィッティングルームという作品なんですけれども、こちらはもうナズ先生では、なんだろうな、露出じゃない、まあ露出ですかね、
露出狂的な感じの、
うん、外でのオナニーとか、あーそういう作品が多いんです。
またこれも紙一重なね、その試着室って、
う
ん、
そう、
あのカーテン一枚でね仕切られてるぐらいですもんね、
う
ん、
今回のヒロインはその試着室でオナニーをするっていう趣味の女の子
これどんな、あんま言っちゃいけないけどどんな店なんですかこれだってこの女の子が行きそうな店なのに、うん、このおじいちゃんいる、どんな店なの。
いや俺はまあ、あの某有名な、世界的に有名な日本の、
あそういう、まあ、ロレック何よに愛されるあのお店ですかね。
安いね
ファストファッションで有名な、
うん、で何していたらおじいさん見つかってしまう。
なんでおじいちゃんだいや面白い、
はい、続きまして、水木先生の放課後の楽しみ方ということで、うんうんうん、こちらはですね、まあ、学園で主人公が、告白すると、
うんうんうん、
で告白に成功したらいいんですけど、
おめでとう、
うん、まさかが彼女がこんなにエロい子だとはっていうぐらい、
優等生の顔をかぶった、
うん、もう付き合い始めたら毎日、
でもこんな危なくないですか、教室で。
そうなんです、
見られちゃう、
毎日もこういうプレーを、
わー濃いな、
うん、
はあ、ははあ、これはもう
知るはめになってしまいまして、果たしてどうなってしまうのかという話ですね、うん、続きまして、新井圭先生でスクラップガール&ティーチャー、
うん、また学園ものが、
うん、
ね、
これはですねちょっと説明が難しいんですけど、ね、
うんうん、
新井圭先生ってそう精神的な漫画が多いんで、
しかもこの絵のタッチも鉛筆っぽくないですか、
うん、
とても、
そうなんですよ、これがすごい、
うん、味のある、
まあ、味のある感じで、うん、新井先生はいいんですけど、新井先生は本当久々の登場なんでぜひみんな見てほしいんですけども、うんうんうん、今回もねすごい面白くて、まず主人公は先生なんですね、
はいはい、
で、自分の教えてるクラスの、まあ、担任ではないんですけど、
うんうん、
生徒に、まあ、スクラップガールというか、
うん、
落ちこぼれの女の子、うん、
まあ、だって寝てますもんね、うん、授業中に。
この子はどっかの、優秀な学校からある日転校してきた女の子で、
あ、そうなんですね、うんうんうん、
まあ、見た目はいいんですけれども、うん、なんかもうポンコツであると、
うん、私結構その話の導入が少女漫画風なんですよ、
うん、
やっぱ先生のこのね作風と、うんうん、あとなんだろう、モノローグの多さで、
うん、
え、これどうなってくんですか、ちょっと、え、気になる、
ね、
で、
この女の子は
どういうこと、
放課後になるとそのクラスメイトにまあエッチなことをさせてたんですね、それを担任の先生、あ、担任じゃないか、さっきの主人公の先生が見つけてしまって、
はあ、
まあ、注意するんですけれども、まあ、呼び出してね、なんでそんなことするんだ、
これ
注意するんですけれども、
わーってなっちゃいました。
結局その子のそのなんだろう、フェロモンに、
あ、
うん、この先生もやられてしまうっていう
話なんですね。ハマっちゃうわけですね。注意したけど、
まあ、うん、この二人は一体どうなってしまうのか。
なんか思いがけない展開で驚きました。
いや、
さすがや、さすがやわ、
新井先生
本開いてそのシーンが来るとインパクトが大きすぎて驚きました。とてもそんな風にいかないだろうっていう作風だから、
これ新井先生もうねこれでね単行本まであと1本になると思うんですよ。
じゃあもうじき、お、
来年ぐらいには
いけそうですね、
作れるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかね進まないんで、
うんうんうん、じらされてる、
すごいラジオでこう プレッシャーをかけてしまいますけど、
うん、まあでもファンの方は待ってらっしゃるでしょうね。
よろしくお願いします、ね、はい、はい、続きましてカーンさん、
カーンさん
純情恋歌、はい、第3話、うんうんうん、こちらはですね、こちらもあれですね、学園の先生と付き合ってる女の子の話なんですけど、
うん、あれなんか最近そういうのは何ですか、流行りなんですか、
やってるんですか、
何ですか
なんですけれども、こちらはですねもっとドロドロしておりまして、
うんうん、
それを知ってしまった他の体育教師なんこれ、
あー違う先生も出てきた、
うん、脅されてるわけですよ、
あらまあ、
女の子は、
うんうんうん、
したらどんどんその調教が進んでしまって、もうその先生の
NTR 的な、
そうそうそう、
あ
テクニックなしではもう生きていけないみたいな感じになっちゃって、
うんうん、
はい、続きまして、オナパン先生わっぱの恋流れ、
うん、
これはですね男女4人の仲良し4人組がいるんですよ、
うんうん、
でそのうちの、まあ、主人公の男の子、主人公男の子なんですけど、
うん、
そのうちの一人の女の子に告白するんですね、
うん、おうおう青春だね、
うん、そしたら振られちゃったんですよ、
あええ振られたのに、
うん、振られてしまったところに、まあ、もう一人の女の子が慰めに来たわけ、
あそういうやつ、
そしたらその女の子を、
うん、
まあ、振られてちょっと、振られてちょっとイラついてたんで、こいつうぜえなとか思ってエッチなことをしてしまったんです、
あ勢いでですか、
そうそうそう、めちゃめちゃ最低なし、
はい、クソじゃないですかクソ野郎じゃないですか、
うん、
しかも、まあ、この花火大会というか夏祭りというか、
そう
なんです、そんな日に、
まあ、この続きどうなるかっていうのが、
どうなんですか、でも何、まあ、
ちょっと
気になるやつ、
うん、自分で確かめてくださ い、
いうそうですね、
うん、いやでもすごい面白かったです、これとにかくヒロインがね可愛くて、
可愛いでも、
うんうん、あのいい話だなと思いました、
ちょっと最後だけ見せてください、うん、ちょっとどうなのかなっていう、
ね、
あーこれがあれでも、はいはいはい、はんはんはん、おおおっていうこと、あ、
まあ、
あ、
まあ、まあまあまあ、
あなるほどね、
まあまあまあ、だから僕もなんか言うと全部ネタバレしちゃう、
ね、はいはい、でもこの最後まで見てほしい、
はい、
う
ん、はい、続きまして、コミック最新刊最前線ということで、今回ご紹介しているメガスターコミックスは月の定規先生の人妻ミツと肉、
ミツと肉、
はい、それから藤坂リリックさんの小さな好奇心、
うんうんうん、
あと、夏先生のシュクルベリートルテですね、この夏先生のシュクルベリートルテに関しましては、このホットミルクと同じ発売日、
おうおう、
そうそう、今回ね、まあ、このラジオ聞いてるってことはもう発売になってるんですけど、
う
んうん、今回ちょっと事情がありまして、
はい、
早いんです、
発売日が、
うんうん、いつも2日発売なんですけど、うんうん、今回は今何月、7月31日に発売になります、は
い、おうおうおうおおお、
うん、
はいはい、
というわけでこの那須先生のシュクルベリートルでも7月31日
発売、あ、じゃあぜひね、一緒に購入していただいて、うん、
購入していただければと思います、うん、
はい、
ラストの前にもう一つこれだな、はい、低購読のお知らせっていうのがありまして、
あ、すごくお知らせの文字がでかい、
うん、これ267ページなんですけど、うん、コンビニでホットミルクが買えなくなります、
なんと、
うん、
時代、
そうなんですよ、
あら、
何か大きな力が働いたのかどうか分かんないんですけども、
残念だな、だって多かったでしょうね、うん、コンビニでね、ほらサクッと買って帰る人、うん、うん、
とはいえ書店でも今結構ない、
うん、
なくなってきてるんで、
うんうんうん、
まあ、その人たちをどうすればいいのかと、
そうです、救済してあげないと、
うん、いうわけでですね、低購読をできる、
うん、
うちから直接はできないんですけども、
ああ委託で、
はい、委託でやってくれるところを、これ何267ページ、
はいはい、
に紹介してありますので、
ちゃんと電話での申し込みもみたいなね、うん、
ここに電話していただければ、
あ、ちゃんとじゃあ毎月毎月、はい、
毎月毎月でもいいし、ね、これ一冊でもいけるのかな、うん、まあちょっとそこは電話で聞いてもらえればと思うんですけれども、
まあ、でもネットでも申し込めますしね、
はい、
うん、アクセスしていただいて、うん、そこに多分詳細があると思うので、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、最後、母性天使マザカルカノンですね、1億年惑星先生
マザカル
、はい、今回はですねいつもとちょっと思考が変わっておりまして、
はい、
なんだろうな、これコアマガジンの中の話、
う
ん、
もっと内輪的な感じですか
いやでもコアマガジン来たことない、
私行ったことないです。
あ、
え、
大川さんもない、
私ない、
あ、そうで
しょ、ない、ないんです。
1億年惑星先生も来たことないなくて想像で書いてるらしいんですけど まさにこんな感じじゃん
当たってたってやつ、
そうそう、よくわかんなというこれ面白いんでね、ぜひ、あ、
いいギャグですね、
うん、見ていただければと思います、はい、じゃあ、今月の、ホットメイクの方もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあお便りコーナーに行きたいと思います。
はい、
大川さんに読んでいただくのはこれですね、
はい、
お願いします。
ペンネーム七海義久さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本紙の値段432円が知らないうちに500円になっているのは、うん、68円分何がどう変わったのか、うん、9月号も500円、まさかずっと500円。
続いて、
はい、倉島付近さんからいただきました。ありがとうございます。どうネタ多数かと思いますが上がってますね。定価前後予告では400円プラス税のままだったのでレジで1秒ほど固まりましたよ笑い。コンビニ売りがなくなることのしわ寄せなのか某ニーハンハンハード代の上乗せ爆かは知りませんが買い支えますとも、
はい、ごめんなさい、ごめんなさいとしか言えませんもう
だって別にこれはね出版社さんがどうこう判断した話じゃないですもんね。
いやこれ うち、
あ、そうなんですか、
うちが判断してあげてるん
ですけども、あげようぜっていう
理由言い訳も何もありません。もうごめんなさいとしか言えません。
あーでも
500円になっちゃったんです。
そうか、うん、まあ500円ポッキリって買えるっていうワンコインっていう楽な
ありがとうございます、フォローありがとうございます
っていう風に、う
ん、読者の皆様すみません。
でもその何68円分、
うん
ね、中身の方が、ね、うん、読み応え上がってるっていう解釈でいうわけですよね。
今月号が、9月号、
うんうん、
9月号でいいんですね、
まあ、
で前後が8月号、
ね、うんうん、
8月号9月号だけ500円になっちゃってます。
あ、そのそれだけ2号
だけ、
そう、あ、じゃあまた戻る、
いや、
え
次号は次号で大リニューアルがあるんで。
なるほど、 それにステップアップするための助走みたいな、
うん、まあ、そんな感じですかね。
今後のコアマガジンさんよろしくお願いします。
申し訳ありません。はい、次行ってください。
ペンネーム闇田さんからいただきました。
ありがとうございます。
みんなに質問します、
はい、
みんなって誰なんだっていう映画は映画館それともレンタルまで待ちますか。こんなの絶対映画館に行きますよ大川。
あ、そうですか。
絶対ですよ、映画館好きだもん。
そういえば何でしたっけ、スタミじゃなくて
歌のプリンス様、
キンプリ、
あ、キンプリですか。
キンプリも行くって言ってましたもんね。
キンプリはもう絶対そうですし、
うん、
今割とその劇場に人を呼ぶ流れみたいなのが、
うん、
そのコンテンツの方にも出来上がっているので、
うん、
まあなら劇場で見ようじゃないかっていう。
僕もね昨日実は光のお父さん見に行ってきたんですけど、
はいはいはい、
まあ、日比谷になんか東ミッドタウンっていうのがあって、その中に東方シネマ、
うんうん、入ってますね、うんうん、
そこで見たんですけど、
うんうん、
今すごいですね、もう一席一席の、
うん、
椅子が角度ついてて、うんうん、まあ、間隔も広いですし、
そうですね、結構足がね
自由に、うん、前の人の頭が邪魔っていうこともないですし、
多分今作られてる映画館ってこう傾斜がついてるので、
すごい
昔作られた映画館ってもう平たいところに椅子並べてあって、うん、前の人が背高かったり、うん、頭がね出てると見づらかったりありましたけど、うん、今ね本当に見やすいですよね、う
ん、ババにもねあったんですよ昔映画館。
どこら辺に。
今ねトフロになってる。
トフロ、
トフロっていう居酒屋さんがあるんですけど、
うんうんうん、
トフロ今トフロになってて、
うんうん、
そこめっ ちゃめちゃだだっ広いんですけど、それは理由っていうのがやっぱりその元映画館だったから
、映画館で、うん、へえ、居抜きとかではなく、
居抜きではない
です、ね、なく、まあ、一応跡地に作ったっていう、へえ、
そうなんですよ。またね、でも復活してくれたらいいなと思いますけどね。なんか池袋に
新しい、そう、グランドシネマサンシャインっていう映画館ができたんですけど、はい、確か触れ込みでは日本で一番大きいスクリーンがあるっていう、
うん、あ、そうなんですか。
めちゃくちゃ大きいスクリーンなんですよ。で、あのサイドにもスクリーンがあって、なんて言ったらいいんですか、その視界、視界スクリーン、
いいですね、
ね、うん、だから今多分映画館ってその映画を見るプラス体感できる、うん、体感型っていうのが非常に求められているのかなという。
それはちょっと体験したいと思う、
してみたいですよね、うんうん、そうそう、
だってあの 4DX とか、
まね、動いたり、うん、匂いが出たり、
あとはなんだ、最近だと爆音上映とかあるじゃないですか、
ね、すごいね、うん、でっかいね。
最近なんか映画館行くとすごい感じるのは、うん、音小さくねって思うんですよ。
あ、そうなんですか。
昔もっとキンキンし出たらもう耳がキンキンするぐらい爆音だったと思うんですけど。
なるほど、抑えてたりするのかな、うん、川崎にあるあのチネチッタ、うん、もう音がむちゃくちゃ良くて、うん、川崎まで結構私距離あるんですけど、うん、わざわざ見に行ったりしてましたよ、
はい、
そのために、うん、そうそう、ライブザウンドっていうすごく音が、うん、低音も聞こえるよみたいなので行きましたね、
うん、へえ、うん、この前そうですね、僕もその機械のお父さん前は幼女戦記見に行ったんですけど、うんうんうん、すごい良かったな、そういうのサイドもこうあったら、
うん、あ、より楽しめる、うん、楽しそうですよね、と思うんですよね、
うん、アニメとかすごい合いそう、
ね、劇場に行きましょう、
はい、はいはい、続きまして、
はい、ペンネームアキューさんからいただきました、
ありがとうございます,
ございます。最近ミガスというスペイン料理にハマってよく作っているのですが、うん、これがまた簡単に作れて美味しいんですよね。まあググってみればレシピその他の詳細はいくらでも分かりますが、うん、基本パン、特にフランスパン、うん、オリーブオイル、うん、塩、ニンニク、パプリカ粉末があれば作れます、うん、カチカチに固まったパンをこんなに美味しく食べられる調理法があったのは今更ながら感激ですっていう。ミガス、
あ、フランスパンはもうできてるものを買ってくるわけだ
ね。それに
それにオリーブオイル、塩、ニンニク、パプリカ、
これ料理というかなって何でしょうね。
いやでもお手軽
お手軽でいい
です、ね、うん、ちょっと書いて作ってみようか。じゃあ
で、おしゃれですねこれ。
パプリカ粉末さえ買ってくれば、うん、あとなんとかなりそうですよねこれ。
うん、塩とニンニクとね、うん、オリーブオイル、
パプリカ粉末も別にスーパーとか行けば
ありです、
売ってますね、うん、カチカチに固まったパンはこんなに美味しく食べられる、あ、いいっすね、
おしゃれな食べ方じゃないですか。
いやー、オリーブオイルつけてパン、
いやー、美味しいですよね、わかる。やっぱシンプルでね、止まらない美味しさありますよね。
なんか得意料理とかあります？
得意料理なんだろうな、卵、豚肉、もやし炒めて、
それを炒める、
炒めるめっちゃ美味しいんです。
いや、それはもううまいに決まってるだろうけど、うまいに決まってるだろうけど、
オオカミはスペシャルですよ。
なるほどね。パンか。僕はあれが好きで、うん、インドのチャパティっていうの。
チャパティ、はいはい、はい、
小麦粉、強力粉か、強力粉とオリーブオイルと塩だけ、うんうん、もう混ぜて、
シンプル、
うん、それをもう直接伸ばしたら、うん、直接ガスコンロの上に乗っけて、
うんうんうん、
火つけるっていう、
もう手っ取り早
い、めちゃめちゃ手っ取り早いでもめちゃつまみにいいですね。
そうですね、お酒のあてとかにもね、うん、この身が良さそうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ございます。続きまして、
これ、
はい
はい、ペロンさん、
ペロンさん、
この絵が好きで持ってきちゃったんですけど、
ララーララーってあのガンダムの、
あ、わかります、
ララーですか。
そう、ガンダムのララーの絵、
急になんだ、どうした、
すごいうまいのに、残念ながら紙面ではボツになってしまいました。
あ、だって絵だから、
うん、
なかなか
これなんかもったいないから僕持ってきたんですけど、あ、じゃあ
そうか、紹介しようっていうカッキー先生の心意気で、う
ん、でもラジオだからみんな見せられない、
見せられないけど、裏、あ、裏にもある、
裏、裏なんですかね、これ、
ブラマヨ小杉、見える、コートムが見えるシャーも
な、あ、シャーなのこれ、シャーなの、
シャーと見せかけた多分、うん、ブラマヨの小杉さんなのかな、なんだこれ、
ララはこんなになんかサザエさんみたいな、
こんな髪型なんですか。
そうでした。
これこないですよね多分。ララ上の髪型これないですよね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、続きましてペンネーム、はい、ラクダさんからいただきました。
ありがとうございます。
9月号でコンビニ売りが最後、
うん、
そうなんですね。今月ペンギンクラブや会員店など、うん、他にも購読してる青年誌が売られてなくてあれと思ってたんですが、うん、てんてんてん、これからは少し離れたアダルトショップで買うことになりそうです。ますますコンビニ寄る理由がなくなるな
ぁ。
だってまあでもね、先ほどもお知らせしましたけれども定期購読もできますので、うん、
そうですね、さっき言った話なんですけど、まあコンビニからなくなります。で、そう、ワニさんは、
うん、
いち早く撤退したんですよ、
うん、
もう3ヶ月前から
いち早く、
そう、いち早く撤退して、
うんうん、あ、コンビニ売りから、
うんうんうん、もうダメっていうのはもう先に引き上げるわっつって言ったかどうかはつあたかじゃないですけど、
うんうんうん、
でめちゃめちゃね売れてるらしいんですけど、快楽天さんとか、
うんうんうん
うん、まあちょっとこれからはね、書店売りとして頑張っていきますので、
そうです
よ
ね、
うん、皆さんよろしくお願いします、
うん、よろしくお願いします、はい、にペンネームひっくんさんもそのようなことをおっしゃってます、
はい、
ホットミルク、うん、リニューアルがあるの、
うん、
ミルクホールの中で初めて知って驚いた、
うん、
前回のリニューアルからやっと慣れたんだけどな、楽しみだけど不安でもある。
ありがとうございます。
とおっしゃっております。
そうですね、リニューアル、
うん、
そう、書店売りになるのに合わせまして、
うん、何かが
ページ数を500ページに増やして、
うん、おボリュームが
ボリュームアップですね、
うんうんうんうん、
次の
そうなんです、あのペンネームソトトさんもおっしゃってます、はい、マジかー、500ページということは、うん、リニューアル後ホットミルク氏は平閉じ本になるのですか、
うん、
正直中閉じ本のが好きなのに。
詳しいですね
平閉じと中閉じわかるかな、これ聞いてる人はわかるかな、
そう、500ページになるってことは、うん、分厚いから中閉じではできないんですね、
うんうんうんうん、
平閉じになってしまうんですよ、
うん、
すごい詳しいですね。
平閉じというのはあの少年ジャンプみたいな、
そうそうそうそう、
ああいう本のになるってことですよね、
うんうん、そうなんですよ、
うんうんうん、
だから本当、まあ、500ページになって定価が1000円になってしまいます、うん、
は
い、
ボリュームも上がったけれどもお値段も、
はい、お値段も倍
それが どう出るかっていうところが、
どう出るかというか、う、ね、まあ皆さんに気に入っていただけるように、
でそうですね、こちらとしてはね、うん、頑張っていくしかないですよね、は
い、引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、はい、そして、ペンネームアビル長井東根さんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ミルクホール出張所のパーソナリティの編集カッキーさんと声優の大川美穂さん等が出演するネットラジオ放送を毎月、うん、マイスマートフォンで視聴することを楽しみにしておりますとの、
はい、
ありがとうございます、
ございます、
スマホで聞いてくれてるみたいですね、
ちょうど大川さんの回で、
ありがとうございます、狙ったかのようになんか採用させていただいて、
大体皆さん来るの分かっ
あ、そっか、
ペースが分かってきてる、
そうね、そのなんだろう、アニメの新版とかが始まった月の月末には大川くんだろ
う
と、
うん、
そういう、
そうですね、
合ってますよそれで、
そう、スマホでね、この放送って実は聞けるんで、
うんうんうん、
まあドラマもそうですけれども
、うんうん、いいですよね、移動中にね、うん、イヤホンして聞けるっていう、
なかなかプログラマーさん頑張ってくれてて、
いや、ありがてえ、
うん、聞けるようになってますので、うん、そちらでもよろしくお願いします、はい、でリニューアル後も当然ね、出張所の方も、
そうですよ、これ別にラジオ終わらないですよね、
終わらないです、
あ、よかった、
引き続きやります、なんかね、どうせなら新しい企画とかやりたいですけど、ね、
え、何します、じゃ
あ、え、しれっと同じ回、同じことやりましょう、
同じ
こと
まあでもね、いや、なんか今までやれなかったことちょっとずつやっていっても面白いんですか、
いや、読者の皆さんが喜ぶようなことってなんかあるかなと思って、
だろう、
プレゼントあげる
とか、漫画家先生に会いたいです、そうか、ダメかな、先生があれかシャイだったら、いや、僕ちょっとラジオはとか、
いや、もちろんそういう先生もいますけど、その出たいって方もいらっしゃるでしょ
う、あ、うん、もしいらっしゃったら、
うん、
ね、
話聞きたいかな、
聞きたいでしょうよ、私は聞きたいですよ
そう、
うん、なんでそんな絵うまいんですかとか、
ああ、なるほどね
ベター
いやいや、まあ、作家さんもね、読者の声聞ければ すごい喜ぶので、
う
ん
う
ん
う
ん、
とかその先生がかこういう絵が好きでとか、
うん、まあ、紙面でもそういう企画やってるんですけど、
うんうんうん、
じゃああらかじめなんか質問とか聞いといて、
あ、そうそう、
募集しといて、
うん、
ラジオでぶつけるとか
答えてもらうとか、うん、声優の話とかだってなんかもう聞き飽きた感ないですか？
うん、いやそんなことない。
そんなことない。
いや確かに言われます。僕の知り合いが聞いてくれてるらしいんですけど、
おありがとうございます。
毎回同じ話してんじゃんみたいな。
そんなことないですよ。マリミの話はしますけど大川はでもタイトル違うし毎回作品違うし、
うん、その内容紹介とかもう変えたらみたいなこと言
な言われ内容だって毎回違うじゃないですか。
そうですよ
ね、
うん、
何を求めているんだろう。
でもまあ結局なんだろう、読んでのお楽しみっていう、
あ、そうだから言え全部言えないから、うん、まあ、それはもうね、あのご了承くださいっていうとこですよね。
そうですね、はい、じゃあそれではあの、
はい、
今月号のホットミルクもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お時間となってしまいましたけれども、
はい、
大川さん何か告知などございますか？
告知、はい、はい、サルですね、7月26日にネクストンさんから新小姫無双革命龍騎の体毛という作品に馬長役で出演させていただいておりますので、買ってください。
ぜひぜひ皆さんネクストンさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、うん、これはシリーズ、
あ、そうなんです。
ずっとじゃあ馬長役やってるんですか？
はい、そうなんです、
うん、
12年前からやってます。
すごい。じゃあこのゲームも12年ある
12年続いてるんです。
すごいな、ネクストン、
う
ん、
そうで、キャラクター数も70何人いるし、
はい、声優撮るだけで大変じゃないですか？
大変ですよ、毎回毎回。で、まあ、今回はこのショクが主役の回でして、うん、はい、で、まあ、去年はあのゴが主役で、その前はまたギが主役っていうので、はい、完結編です。ショク、はい、ショクで完結なので、
ね、さすが三国志詳しいですね。
いやいや、でも私もこの馬長という役をいただいてから、うん、まあ、知ったというか調べたというか、はい、なので、
いや、うん、僕もね、横山ミステルさんの三国志大好きで、
うんうんうん、漫画といえばって感じね、うん、うん、
すごい読んでたんですけど、馬長ってね、かっこいい、
そうなんです、
うん、
馬に乗ってやり使いっていう、うん、結構どのそのなんだろうな、三国志をモチーフにしたゲーム作品とかでは馬長ってかっこよくないですか？
なんかイケメン
が多いそう、まあ、これは女の子なんですけど、私が担当している、はい、馬長さんは、うん、女性なんですけど、男気あふれる恥じらいレディーって感じです。
はいはい、
うん、まあ、可愛い、顔がむっちゃ可愛いんですよ。
へ、うん、お、皆さんじゃあちょっとね、パソコンゲームできる人は、
うん、ぜひプレイしていただければと思います。
はい、じゃあ今月号のホトミ君よろしくお願いします。
お願いします。
本日は私編集カッキーと
大川美穂でお送りいたしました。
はい、
バイバイ。